ですね、今建築ラジオ韓国ツアーで、ここはどこですか南さん。
ここはね、あの南大門、南デモン、南デモンのマーケット、マーケットの屋台ですね。
焼けたやつですね、南デモン。
そう、今屋台でですね、あのテーブルを囲んでなんか美味しいおつまみをたくさん食べながら、今日の思い出に浸ってるわけですけども、今日はあのまだ、建築ラジオの韓国ツアー1日目で、今日は何を見たのかな、慶福宮をまず見て、それから、それからチョンゲチョン
教会です。
あ、そうか、教会、キョンドン教会行って、それからチョンゲチョン行って、それから最後にリウム行ったということで、まあちょっとその感想なんかをこう話しながら、少し韓国の建築について論議を深められたらなと思っておりますが、じゃあまずどうでしょうね、松田さん。
僕ですか。
今日ちょっと見た中で一番こう、ここはグッときたっていうところ、松田さんからちょっとガツンと言っていただきたいと思います。はい、どうぞ松田さん。
ですね、まあ、あの僕は、今日は、キョンボックン、あの慶福宮ですか、そこは行ってなくって、キョン、ん、キョンドン教会ですね、キムス郡のキョンドン教会、キンジュコンですか、日本語読みでのキョンドン教会と、それからその後に、リウン美術館をみんなで回りました。リウン美術館はその、まあ、コールハウスとエメと、それからマリオ・ポッターとジャン・ヌーベルの、まあ、あの3社が、それぞれ、まあ、同じ敷地の中で、別個に、まあ、美術館を作って、まあ、実際あの行ってみて中の関係初めて分かったんですけども、全部連結されてるわけですよね。マリオ・ポッターの、まあ、あの美術館等を中心にコールハウスとジャン・ヌーベルの、等にそれぞれ歩いていけるみたいな、そういうところで、でそこに行った後に、まあ、あのホテルに戻って、今度はあのもう一回、その後はあれですか、サムギタンを食べて、まあ、あの今南大門に来て、屋台にこう来てるわけです。で、まあまあ、やっぱりその、キムス郡 の、 あの教会はやっぱりあのすごく良、かったです。であれはあと外部のアプローチがすごく面白くて、ぐるっとこう、まあ、螺旋状に回っていきましたよね。あと隣の建物との関係がちょっと複雑になってるっていうか、韓国の建物の臨等感覚ってえらくこう狭いですよね。あの狭さがなんかその、 あの建物の外交空間を作ってるような感じがして、それはちょっと面白いなって。日本だと逆に言うと、その外交がなんかこう空間、路地的な空間になっててあんまりないと思うんですけども、そういうところがあったんじゃないかなと、とりあえず思います。
さすが都市建築。
そうですよね。だからまああれすごくね、あの有機的な空間で良くて、でもあれあのちょうど行った時はあれ普通閉まってて、今日はあの南さんと松田さんと五十嵐さんが最初についていて、で、まあ、あの南さんが交渉して開けて中に先に入ってきたんですけど、南さんもあれはグランド初めてでした。
アニアシミか。저는아南라고합니다
라고합니다
라고합니다지금아난데문시장이마켓에서학교의그대학의교수들과건축그학생들과같이건축계라디오의그보내드리고있습니다
放送しています。
오늘은오늘은그우리들은이가라시씨과이가라시씨하고그리고마스다씨하고그처음에그견동교회견동교회를보았습니다이것은그한국의그유명한건축가의김수근씨가설계한그대단히그유명한건축입니다그리고그다음에그리움미술관리움미술관이것은외국의그건축가의그레무크울하우스하고그잔누벨그리고그마리오보타그세명의그건축가가설계한그마대표적인그건축미술관입니다그이두개의 그건축을현대건축을보고지금그시장안에서여러분과같이이야기를하고있습니다。 マツダ氏落とすか。
だから割と繰り返しですよね。京丼協会に行って、でリウム美術館に行って、で、まあ、あの3社でできていて、その後ちょっと最後の方になって言ったんですか。
いや別に大したこと言ってないよ。
お願いします。
いやだから今それを見てね、はい、まあ、あの非常にこう、まあ、世界を代表する現代建築を、まあ、ソウルでたまたま今日初めて見て、で今はもうこうみんなでこう建築ラジオのメンバーと集まって、まあ、初日の夜をみんなで過ごしながら今日どうだったかなっていう風な話を、まあ、してるっていうところまでですね。
はい。イゴスン建築系ラジオハムニだ。
いや、あってない。建築系ラジオ意味だ。
意味だ。ごめんなさい。じゃあ、まあ、じゃあもう一回あの倉場さんにマイクを渡して。
まあでもやっぱり今日最後に見たリウムなんかあれは本当に、まあマリボッタはマリボッタらしいし、クラスはクラスらしいし、ヌーベルはヌーベルらしくて、ああいうのがやっぱりこう街の中に、まあ、また中にあるものもねすごく、あの韓国の陶磁器があれで本当にいいものが全て分かるし、現代美術も分かるし、韓国の近代美術も分かるって、ああいうのがやっぱ都市の中にちゃんとサムスンが作ってるっていうのはすごくて、まあ、さっきもちょっと五十嵐さん言ってましたけど、東京ってのはなんでああいうのがないんだって
。いやだからさ、あれって街中にさ、あれだけのせさ、すごい建築家が3人も共演してね、あんな美術館よく考えてすごいよね。
これはでもヨーロッパは普通じゃないですか。
だけどさ、日本だとあの話を通すだけでものすごいエネルギーかかるっていうかね、ものすごいエネルギーかけてもまず実現しないじゃないですか。だからそれなんか何気に普通にあれが出来上がってるってことはすごいことだなと思いましたね。
プライドはやっぱりサムスンですよ、そこは絶対大きいんだ。
でも日本で言ったら例えばその、まあ、パナソニックとか、
まあ、
その日立とかね、
ソニーとかやっていただ
いたらいいんですけど、なるんだけど、でもそういう風にならないわけでしょ、うん、そのなんか文化的な差異とか背景は一体何なのかっていうね。
だからまあ、あの伊丹潤さんなんかに、やっぱ伊丹潤さんもすごく韓国でね最近作ってて、やっぱ
伊丹でお会いしたことあるんですか。
あります。2、3回あって、あのなんか気に入っていただいて、その後声かけて執筆したりしたんですけど、あの伊丹さんなんかが言うにはやっぱりこう韓国の方が結構やっぱり社長とかの決定権がやっぱりちゃんとあるんで、だからこれで行こうって言ったら行けるから、だからまあその意味ではその心をつかめば結構大きな、だからある意味で言うと日本もこうなんだろうな、村野さんとか活躍したやっぱり1960年代かせいぜい70年代までは割とそういうなんだろう、社長の日生劇場でこれ作るぞって言ったら作らせてくれたりとか、あちょっとそれとは違うけど、例えばだから磯崎さんだってやっぱりこう北九州市であんだけ建ててるとか、大分で建ててるとか、そういうの70年代まではなんかそういう上の人の決定権で建築家がこうポンと起用されるってのは日本でもあった。ただその時の日本はまだ国際化してないから、国際的な建築家は日本で作ってないけども、ただ状況自体も同じで、韓国はその30年後ぐらいにそういう状況になった時に国際化したから、そこでこうクールハウスとかジャンヌベルがこう起用されてるっていう風なのは状況としてあるかもしれませんね。
だからなんかさ、例えば都市契約の決定権ね、ションゲチョン の契約もそうだし、まあ、あの遡ったらそのオースマンのパリの改造契約もそうだけど、やっぱりその個人 その、まあ、自治 その将たるものの個人の決定権っていうものがやっぱりもう全然違うし、それによって物事が大きく動くっていうところがね、なんか韓国の場合は目に見えてあるかなっていうような感じがこうしますよね、うん。まあ、日本だってその細かいレベルで見たらおそらくないことはないと思うんだけども、その決定の主体が見えないなっていうような感じが、まあ、すごくするかなと思いますよね。
そこだけ見たらこっちの韓国のは国際標準というか、うん、ある種のやっぱり、まあ、トップが決断した、うん、やっぱり日本はね、創業者社長とやっぱサラリーマン社長やっぱ違って、サラリーマン社長になってなかなかそういう決断ができないからね、うん、だからそれはもういろんな企業が多分そういう状態になってるっていうのは。でションゲチョンについててもあれ一応あれ選挙の争点にしたんですよね。
あ、そうなんですかね。
だからあの一応ね、民意を問うてるんですよ形式上。まあでも民意を問えたとしても本当にやったっていうのは本当にさらにまたすごいと思うんだけど、だから僕も以前景観論を書くときに、まあ、あれは一応見とかなきゃと思って、まあ、悪口に行って見に行こうと思って、まあ、もちろんツッコミどころもいっぱいあるんだけど、やっぱこれを本当にやったっていうことに関してはね、やっぱそれはやっぱり一定の凄さっていうか迫力があって、これは残念ながら日本ではできないですからね、うん、あのそう簡単に
方針の地図を変えたわけですからね、
うん、そうですよね、うん、 いや、入江さんなんか僕ねどう思うのかなっていうふうに思うんですけどね、入江さんはどうですか、あのリーフの美術館とか。
それがですね、僕はあの閉館間近に着いて、あの中見れなかったんですね。あのロビー付近しか見れてないので、あのまた、まあ、滞在期間中にちょっと行って、あの中まで、うん、あのぜひ見てみたいなとは思ってますけど、ね、
あの真内さんと、あ、僕です、はい、あのちょうどですね、先ほど多分30分ぐらい前に北川さんがですねこちらにあの合流されて、多分ほとんど、今韓国に入ったばかりみたいなで、いきなりあの、まあ、何でも近くのこの屋台をこうご覧になっている状況だと思うんですけども、あの、まあ、むしろそうい う第一印象というか、あの韓国に入った、まあ、北川さんもしかして韓国来られてるんですか、
ね、釜山に2回、
あ、そうなん
ソウルは初めてですね、
ソウル初めてですか、はい、じゃ あの余計にその、まあ、ソウルに入った第一印象というものからちょっと北川さんからお話しいただければと思うんですけども、
まあ、都市見た印象としてはすごくこう土木的なこう構造物が都市にかっこよく点在してるなっていう感じをすごく受けたんですよね。その一箇所にまとまって港側にまとまってるとか、都心にまとまってるとか、こう山間部にまたがってるとか、そういう風ではなくて、比較的こうなんていうかな、工場みたいな施設が、空港から、まあ、ソウル市内に来る途中だったんですけども、点々とこうその周りに集合住宅がいくつも小鳥囲んでるような感覚が面白かったのと、あと広い道なんかもあったりして、まあ、名古屋に比較的ちょっと近いのかもしれませんけど、その戦後復興都市みたいな感じで行くとね、なんですけどね、あと地下トンネルが多いとか、そういうところがすごく似てるなっていう印象を受けましたけれどもね、まだ、まあ、建物見てないので分かんないんですけど、でもあの最近のこう建ってる建物で行くと、日本より韓国の方がなぜかすごく、パワーがあるというか、勢いがあるというか、そのそれこそ外国人の建築家すごく呼んでやってたりするし、あの釜山なんかもアシンプトとかコンペで一棟取ってすごい大きなタワー取るとかって2年ぐらい前かな、なんかニュースになってたりして、なんかすごいなという印象でね、まあ、ちょっと楽しみにはしてます。
天田さん、
はい、書いておいてちょっと口に物を入れてすいません。ソウルに来て最初に思った印象は、ちょっと今の北川さんの話と近いんだけども、要は地形が激しすぎて平らな土地があんまりないので、土木的にならざるを得ないし、橋とかトンネルとかやたら多いし、道路もまあくにゃくにゃせざるを得ない、まあ、そのせいでちょっと交通事情、実はちょっと名古屋とは違うんじゃないかなって思うのは、やっぱりまあ観光都市に観光シーズンに来ちゃったからかもしれないんだけど、やっぱり渋滞が多くて、流れが悪いのかなっていうふうなことは思うんですけど、でそういう都市から入って建築を見てみるとレンガが多いなっていうか、なんかひだが多いというか、毛羽立ってるというか、テクスチャーが多いというか、そういう印象は受けてますね。でなんかそういうソウルがなぜそうなったのかのバックグラウンドを、まあ、適当に考えると、まあ、やっつけ仕事で考えると、なんか古い建物が結構残っていて、中心街でも古い建物をソウルの、まあ、市政府っていうのかなが結構使っていたりしてて、そういうのが都心に残っているっていうことが一つのなんか選択肢の幅を広げている役割なのかなっていうふうなことはちょっと思いました。まあ、まだ来て韓国初めて来て1日目なんで何とも言えませんが、そんなところですかね。
でもやっぱりその結構なんか密集しちゃうと、なんだろうな、全体がこうある意味でこう中性都市みたいな感じで、なんかこうどこもねこう混然となるんだけど、そこにやっぱりあのチョンゲチョンのやつをもう一回こう川戻したりとか、あと今日撮ったよく全然地名わかんないんだけど、あの地方のとこなんか昔割と広い道だったところを真ん中ああいう風なグリーンベルトにして、だから踊り声で、あそこなんかちょっとやっぱりちょっとワシントンみたいな雰囲気があるっていうか、ちょっとこう首都としてのあるその核みたいのをああいう風に取り去ることで作ろうっていう、だからその意味ではこうなんか中世都市にこう掘削して道を引いてある、まあオスマンじゃないけど、なんかそういうあるモニュメンタルな都市を作ろうみたいな感じのが、また別の手法でやっぱりあのチョンゲチョンなんかもなんか、まあ道路取ってその川を戻すっていうと、なんか単なるエコみたいな感じに聞こえちゃうけど、実際来るとやっぱりそれがある種の都市のまた今の時代のモニュメンタルなものをやっぱりああいうふうに作ろうっていう。
一応起点はあれね、あの低空機のすぐ近く あの脇からずっと伸びてるから、やっぱりあのそれには意図がある
ですよね、うん、
結構大掛かりな外科手術を、
うん、そうそう、だからそれやっぱ政治が都市的な形になって現れるっていう風なことはやっぱりちゃんと、まあその意味ではまあ古いっちゃ古いかもしれないけど、でもやっぱそういうことをちゃんと正当なことをちゃんとやってるっていう感じがありますよね。
それをやったのは誰か個人の政治家がやった、ミッテランがやったとかではなくて、うん、なんかできてるっていうか。
でもやっぱり大統領でしょ。
できてる。
あ、一人の政治家
もはっきりしてるし。
あ、そうなんだ。
どうなんだろう。警府警の前のあれも誰か限りを
取ってんじゃないかな。いや、かなりだからあれはやっぱり大統領制だからじゃないですかね。やっぱりフランスと同じように。
あ、
うん、だと思いますけどね。それはやっぱりすごく裏来てみると、やっぱりキョンギチョンなんかもやっぱりすごくそのまあエコの話じゃなくて、そういう風なある種のモニュメンタルなもんなんだなっていうのはとても思いましたけどね。
でも、もっと話を戻すと、僕は初めてソウル来たの多分90年代前半ぐらいだったんですけど、まだ朝鮮総督残ってたんですよね。あの KFQ の軸をこう遮るような、あれ95年だっけ解体、
もうちょっと
7ぐらいか。あれもやっぱりこうなくすんだけど、まあ、ただなくすっていうよりは、まあ、残す残さないでいろいろ揉めた若干いろいろ議論もあったけど、まあ、やっぱ布石としては ね、 あの今やってる手前 の、 あの道路の、まあ、開発とか、あの歩行者に開放するやつにも一応こうつながるように、ああ、まあ、後付け的にも言えるような連続性を都市が、まあ、計画されてるとも言えるからね。
その意味ではこう建設のモニュメンタルじゃなくて、なんか引き算のモニュメンタルっていうか、そのまあ朝鮮総督府なくすとか、なんか高速なくすとか、なんかそういうところがやっぱり90年代後半からの韓国がもう一回こう自信取り戻してきて、一等国一等国ってなっていくときに、やっぱり現代のモニュメンタルっていうのはこう引くことに権力がある。昔はなんか作ることに権力があるけど、引くのってすごい権力がないとできないじゃないか。ほっといても立っちゃうから、やっぱ引くっていうのはすごい権力の仕業なんだなっていう、まあいい意味で、でもなんかそれは思いましたけどな。
あ、
じゃあちょっとじゃあ自己紹介から。
名古屋工業大学修士2年の米澤隆と言います。まあ、今日韓国に来て思ったこととして、まあ森本君とも話したんですけど、すごい立ってるなって、もう見てもどこでもこう建設がどんどんバンバンバンバン立ってってるなっていう印象がをすごく受けたのと、あと超高層とかも結構大胆な形態が大胆。な自由にやってるなっていう印象を受けました。あと先ほどあの夜ご飯を食べたあのなんていうお店でしたっけ、
サムゲタン
食べた店も、そのさっきの店長員さんのと話したんですけど、ここはすごく人気で、どんどんどんどんこう拡張していってるみたいな話を、こうすごい多分韓国の民家の形式なんですかね、あれがどんどんどんどん奥に拡張していってるっていうのがすごく面白いな、そのなんか奥にどんどんどんどん長く奥があるなっていうのが面白いなって、すごいそういう印象が受けました。
はい、どうも、琉球大学2年、3年次になりました森本ゆきです。ですね、バスに乗ってると、その横にまたバスが来たんですけど、そこにこの街 の、 モデルみたいなのが書かれていて、そんななんかこの街全体でそういう一つの方向性に向かってんのかなみたいなのをちょっと思いまして、それがなんかこう日本にいるとあんまり感じない点なのでちょっとびっくりしました。そうですね、それで、まあ先ほど言ったら立ってるっていうところで、もうあちこちで本当にまた建設らしで、ちょっと目を疑うぐらいのこれでした。すごいクレーンも高くて、まあ沖縄出身なので、沖縄出身じゃない、沖縄に住んでるので、久々に都会に来れてちょっと嬉しいです。でこの飲み会ちょっと楽しく聞かせてもらっています。
じゃあまあこんなところで第1回はいいですか。はい、
そのね、例えば今日のそのリウムとかね、それからさっきその井原さんがお話しした京福宮のね、前面のその道路のその緑地化とかね、まああいうのっていうのは割とその古典的な、まあある意味そのパブリックスペースを再整備するっていうような感じじゃないですか。で、まあだけど今ちょうどここで飲んでる屋台っていうのは、まあすごく古いね、こう何かバナキュラーな、その自然発生的な、そのマーケットの延長で、余剰スペースをね、まあ人が集う場みたいにしていて、なんかこう、ベタな言い方をすると、その人が集ったりとか集まったりする場所っていう風になるんだけど、なんかねそういうのでもちょっと違うなって僕はちょっと思ってて、もうちょっとなんていうのかな、こう違った肩の力を抜いたような そのなんとなくこう人がハッピーになるような空間を組み立てるにはどうしたらいいかっていうようなことをね、素朴に積み重ねていった先でそういうものがちょっと生まれてるのかなっていうのは気がちょっとするんですよね。
うん、山村さんに何か一言ぐらい、
うん、まあ一言ぐらい山村さんも何かちょっと言ったらどう？いいの？じゃあまあ今回はこのぐらいで一旦終了したいと思います。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。